愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平安とが豊かにありますようお祈りをいたします。雨の日曜日の朝になりました。皆さんがおいでになられる頃は少し雨が上がっていたようですけども、6月早々の日曜日、いよいよ梅雨の時期か、そのようなことを実感させられる日曜日の朝であろうかと思います。奉仕をしてくださる方としばらく玄関に立っておりましたけれども、雨の時期になるとここにおいでになることが難しくなられる方がいらっしゃるだろう、そういうことをお話ししながら少し心配をいたしておりました。傘を差しながら荷物を持って、あるいは杖をついて、そのような中でここまでおいでになるのが難しい、私どもには実感のないことかもしれませんけれども、そのような方たちがいらっしゃることに思いを馳せ、心を寄せて、私たちは日曜日の礼拝に集う、その恵みを覚えたいと思うのです。この礼拝堂の聖壇、講壇の上の掛布、教会の季節を示す天礼の色が先週から緑になった、そういうお話をいたしましたからでしょうか。その奥、今日は聖壇に紫陽花が生けられました。まさに6月の花、梅雨を迎えた。昨日はお天気が良かったのでちょっと、季節通りではないな、そんなことを思ってましたけれども、雨の中おいでになられた皆さんは紫陽花、聖壇の上に生けられているものを見て、あ、6月だ、梅雨だ、そのような思いをすぐに与えられたのではないでしょうか。季節のお花が生けられる、そうしていただきますと、私たちは自然の季節の中に生かされている、そういうことを覚えるものとさせられるのではないかと思います。もちろん聖壇に捧げられるのは生け花でも、いつものように鉢植えでも構わないのです。植物を通して神様のお作りくださった世界を覚える、緑の植物、色とりどりの花を通して神様のお作りくださったこの世界の本来の色、自然の色と言ってもよいかもしれません。本来の自然の色を思い起こすのです。そのためにこそ聖壇に花やさまざまな植物が捧げられてきました。ただのお飾りとしてではありません。礼拝堂に何か目を楽しませるものが一つあった方が、説教がつまんなかった時にいいというような理由から置かれているのでももちろんありません。花や植物を、そういうある意味では私たちの目を惑わすものとして置かないようにしている教会も確かにあります。けれども私たちはお飾りや目を楽しませるだけのものとして花を聖壇に生けるわけではありません。神様の御業を覚えさせていただくもの、そういうものとして花あるいは植物を聖壇に置くのです。捧げ物として、献花としてここにお捧げするのです。神様が御業をなしてこの地上にお与えくださった花や植物、その花や植物を私たちの所有物としてではなくて、神様のものとしてこのようにお返しをする、そのようにして神様の御業を覚えさせていただくのです。その意味では聖壇のお花、聖壇の献花は季節によって変えられるこの天礼色の掛布、聖壇の上の色の布と同じ役割があると言ってもよいでしょう。この色の布、天礼布というような言い方をいたしますが、天礼布の掛布は白、紫、赤、そして今掲げられている緑、そのようないくつかの色を用いて教会の暦に合わせて掛け替えられます。そのように掛け替えられながら何を示してきたか、神様がなしてくださるさまざまな御業のご計画を 私たちはその色から読み取ろうとしてきた。そのことを示そうと教会は礼拝ごとに色を用いてきました。今掲げられている緑、これは自然の色です。この世界、神様がお作りくださったこの世界を表す色です。私たち人間も含めた神様の被造物の世界、その世界は、あるいは時に創造主である神様を忘れてきた世界であるかもしれません。そこに置かれた人間、私たちもお作りくださった方を忘れて、我こそはと高ぶってしまう存在であったかもしれません。かつてそうだったというだけではなくて、今もそうだ、そう言わざるを得ないのが現実の世界でありましょう。その意味では、私たちが知っている、あるいは私たちが置かれているこの世界は、どこかどんよりした、今日の空模様のように、どこかどんよりと曇った、そういう色の世界だ、そう言わざるを得ないかもしれない。灰色の、いえ、もっとはっきりと言うならば、真っ黒の、真っ暗闇の、色など消えてしまっているような、そういう世界だと思わざるを得ない時さえ、私たちはこの世界にあって経験をするので、そういう世界、そういう世界に私たちの生きる世界はなっておりましたし、今でもそういう世界が私たちの周囲に広がっていく、そのように見えるけれども、そのように見えていたし、今もそう見えているかもしれない。そうだとしても、今はそれだけではないのです。暗闇の世界の中に今や光が差し込んでいるのです。真っ暗だと思っていた世界の中に強い光が差してきた。今やこの世界がただの真っ黒を、真っ暗闇、そのような世界ではないということが分かっていった。もう黒でも灰色でもない。私たちの目が見ることを願うならば、もう私たちにはこの世界が本来の色、黒や灰色ではなくて本来の色、自然の色、そのような本来の色を取り戻し始めていることがわかるはずです。天から差してきた光を私たちは知っているのです。神様の光、イエス・キリストという方を通して差し込んできた光です。その光が照らしているところを見ようと思うならば、私たちはこの世界の本来作られた時の姿がそこに照らし出されているということ、その本来の自然の色を今や明らかに示しているということに思い至らされる。聖壇の緑色は、私たち作られたものが今や本来の姿を取り戻させていただいている。元来神様にお作りいただいた時の美しい本来の色、美しい自然の色を今や取り戻させていただいている、そのことを示す緑色です。ですから、もちろんそれは、そのことは聖壇に緑色の布がかけられている時だけのことではありません。緑色以外の白や赤や紫の布がかけられている時にこそ、私たちはその白や赤や紫で表される神様の御業を通して、緑色の姿、本来の自然の色を取り戻させていただいているということを思い起こさせていただくのでありましょう。そのことを私たちは聖壇に生けられた花や植物を通して、緑の季節以外の時に 一年中確かめさせていただいているのです。何週間か前から予告をしてきましたが、来週6月の第2日曜日は、私たちの教会の先達がアメリカの教会の先達に教えられて定めるようになった花の日であります。今年はその日に合わせて教会学校の子どもたちをこの礼拝に招いて合同礼拝をしようと準備をしています。もともと花の日と呼ばれる日は、教会にいる子どもたち、主には信者の子どもたちであったのでしょうけれども、その教会の子どもたちの信仰が育まれることを願って、礼拝堂を子どもたちの喜ぶ花でいっぱいにして、子どもたちのための礼拝を捧げた、そのようなことから花の日と呼ばれるようになったそうです。もともとはですから子どもの日だった。私たちの教団の教会の暦では、行事歴では、ですから花の日のことを合わせて子どもの日ともお呼びいたします。来週は子どもの日、花の日、合同礼拝をいたします。私たちはその礼拝に備えてどういたしましょうか。私たちの真っ只中に子どもたちを迎えるのです。子どもたちを迎えようとする来週の花の日の礼拝で、ここで子どもたちは何を目にするようにと、私たちは備えて迎えるのでしょうか。このように誘導いたしましたので、きっと来週の花の日のために、では私がぜひお花を、そのように献花して聖壇にあふれるほどの花が捧げられるというのはことになるのか、そうなっても構わないと思っておりますが、これはしかし私は誰にも相談をせずに勝手に皆さんを煽っていることでありますので、そのことはご了承いただきたい。しかし皆さんがお花を持ってきてくださるならば本当に嬉しいことです。そういう日曜日が一年に一度ぐらいあっても良いと思われないでしょうか。けれども、皆がお花を持ってくるわけにはいかないかもしれません。確かにお花を持ってくる、あるいはお花で礼拝堂を飾る、そのこと自体が目的ではないのです。お花をお持ちくださるとき、皆さんはご自身をここにお持ちくださるのであります。お花を献花として捧げられるとき、皆さんはご自身を神様のものとして捧げられるのです。ですから、たとえお花をお持ちになられなくても、皆さん一人一人が礼拝堂をいっぱいに飾るお花の一輪、献花の一差し、そのようなものとしてそこにお座りくださるならば、この礼拝堂はお花でいっぱいになる。そのようなお花をこそ、皆さんは来週ここに加わる子どもたちにお見せいただくことになるのではないでしょうか。もちろんそう申したからといって、来週は特に念入りにお化粧をしてくるとか、着飾ってくるとかということを私は皆さんにお勧めしているのではありません。皆さんはすでに神様の光を注がれて、御子キリストと結ばれて、作られたものの本来の姿、本来の自然の色を示す、そのようなものとされてきたお一人お一人です。今日のヨハネの手紙の中に、いつもあなた方のうちには御子から注がれた油があります、そのような御言葉がありました。あなた方のうちにはいつも御子から注がれた油があります。これが私たちが御子キリストによって取り戻していただいた本来の姿だ、ヨハネは言うんです。御子から注がれた油を満たしたもの、 油注がれたものです。油注がれたもの、ギリシャ語でキリストと言います。ヘブライ語でメシアと言います。油注がれたものとはキリストと等しいものという意味です。神の子と呼ばれるものだということです。私たちはそのような神の子の姿を今や取り戻して示すようにされている。そうヨハネは私たちに確かなこととして教えてくれて、昨日の土曜日、私はちょうど1年前に病院のベッドで洗礼を受けになられて、そしてその月のうちに天に召された兄弟村瀬望さんの記念会に伺わせていただきました。私自身は一度もお会いしたことのない方でありましたけれども、奥様を通してまたご家族を通してその信仰の歩みをいろいろと伺わせていただいてまいりました。ご両親がキリスト者でいらしたということで、賛美歌であれば大抵何でも歌える、そんなこともお伺いしました。しかしそのような家庭で幼稚園も教会学校もずっと通ってこられた方でしたけれども、晩年まで洗礼をお受けにならずに来られました。前任の大島牧師が幾度かそろそろ洗礼を受けませんかと声をおかけになられたようですけれども、その度に村瀬さんは、いえいえまだ修練が足りませんから、そうおっしゃって先延ばしになさって来られていたそうですけれども、ご病気が進んでいよいよご自分の最後の時をはっきりとご自覚なさるようになられたからでしょう。奥様に促されるままにちょうど1年前洗礼の決心をなさった。それはきっと幼い時から身につけてこられた単純素朴な信仰にたどり着いた、そういうことなのだと思います。いえ、たどり着いたというよりも本来のあるべきところに、幼い時にすでに与えられていたあるべき姿のところへと立ち戻ってこられた、そういうことなのではないかと。キリスト教会が教える教え、信仰は元来単純素朴なものであります。神学校に行かなければその信仰の真髄がわからないというようなものでは決してありません。少なくとも今日の御言葉を記すヨハネはそのように考えています。神学校で習うような難しいお話ではない。むしろ単純で素朴で、ただ繰り返し繰り返し教えられてきたあの教えこそがキリストの教えの中心、私たちが立ち戻るべきところ、イエスがメシアである、キリストである、イエスキリストが本日の使わせてくださった御子である、そう信じてキリストと一つであることを願って洗礼に預かる、それが教会に来た者が初めから聞かされてきたことだ、心に留めるようにと教えられてきたことだ。ヨハネは私たちにそう繰り返し教えています。あるいはそのように申し上げると、洗礼ということについていろいろ疑問を持たれる方もあるかもしれません。そのように単純素朴なところで洗礼を受ける、きちんとした学びをせず、きちんとした決断を理性を持ってなすことなく洗礼を受ける、それによって洗礼受けて一体その人はどうなるのか、そのような単純素朴な信仰を持って信じて洗礼を受けた者はどのように変わるのか、皆さんは洗礼を受けられた方がほとんど、 皆さんはその洗礼を受けられてどのように変わられたでしょうか。洗礼を受けて人生が変わった、そういう方もいらっしゃると思います。そういう方の証を聞かせていただくのは私たちにとっては本当に喜びであります。そのような証をいくらでも私たちは聞かせていただきたいし、そのような先達がたくさんいらっしゃることを喜びとして誇りとすることもできる。けれども一方でどなたのこととは言いません。むしろ私自身のこととして申しましょう。洗礼を受けたら自分は大きく変わると思ったけれども、あまり変わらなかった。そう思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。それが多くの人の洗礼を受けての実感かもしれません。けれども皆さんに申し上げたい、洗礼を受けたら私たちは本当に変わるのです。洗礼を受けたら私たちは変わる、変えられるのです。新しく生まれるように新しく変えられる。どう変えられるか、何よりもまず神の子と呼ばれるようになるのです。あなたも油注がれたものと、ヨハネが私たちに呼びかけてくれているように、教会は洗礼を受けた人に、あなたも油注がれたもの、神の子です、そう呼ばれるものとしての生活を始めさせる。油注がれたもの、皆さんは油注がれたものです。かつて古い時代、洗礼式が教会で整えられるようになっていった頃、洗礼の儀式の中で洗礼を授けられるものには必ず油が注がれ、油が塗られる、そういうことがされていたと伝えられています。今でもそういう習慣を残して洗礼式に際して油を塗る、そういう教会もあります。たとえ洗礼式でそのような油を注がれるということが、油を塗られるということがないとしても、私たちは皆油を注がれ塗られている、そういう存在とされてきました。私たちには神様からの油が注がれている。その油は聖霊と呼ばれる油だとある人たちは教えます。御父のうちで、御子のうちで、私たちは神様の霊を注がれて神様の油に満たされているのです。皆さん、このことをご自分のこととしてたとえ実感できない、そう思われるとしても、しかしそのことを疑わないでいただきたい。皆さんが心で信ずるよりも、神様がその御手で行ってくださったこと、そのことの方がずっと確かなことであります。皆さんがどう心で確信を持つかということよりも、神様がその御心のうちに何をお決めくださっているか、このことの方がずっと確かなことであります。皆さんが心の内でお考えになることより、御子キリストが私たちにお教えくださり、お定めくださったことの方がずっと確かなことです。そのキリストと結ばれなさい、そのキリストのうちにあなたたちはとどまりなさい。そうすればあなたたちは神と御父と結ばれたものとされ、油注がれたもの、聖霊を注がれたものとして生かされる。これが私たちに与えられた約束であります。その油が、その聖霊は今日も明日も皆さんのうちに注がれ続けるでありましょう。祈ります。天の父よ、私とも一人一人を御前に集う者としてください。そして御言葉により あなたの御子キリストと深く結びつくものとしていただき、またそのことを通して御父のうちにとどまるものとしていただいておりますこと、心から感謝いたします。主よ、私どもは御心にふさわしくないものでございますが、なおそのようなものを御子と等しいものとしてお呼びください。御業のための器として教会へとお集めくださいます。教会の群れのうちで御業に仕える器として日々新たにしてくださいます。私どもの思いが離れるときにも、御言葉と主の食卓を通して御子に結びつく道を備えていてくださいます。主よ、どうぞ私どもが聞こうとする御言葉をいつもあなたの養いの御言葉として祝福してください。私どもが預かろうとする生産のパンと杯と、どうぞ私どものうちに主がとどまってくださる印として深く味わわせてください。教会の交わりのうちへと主がお招きくださったすべてのもの、どうぞ御言葉と生産とを通して主のもとにとどまるものとして歩ませてください。願いと感謝、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。